ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。この礼拝ではこれから3回に分けてテモテへの手紙第1の6章を読んでいきます。テモテへの手紙というのはパウロという宣教者からその弟子であるテモテへに書き送った手紙です。テモテはその時エペソの教会を指導する立場にありました。比較的若くしてその立場に就いた彼にしっかりやりなさい、あなたのお父さんやおじいさんのような年代の人もいるだろうし、あなたの兄弟や子供のような年代の人もいるだろうし、エペソの町は富んだ栄えた町でしたから、非常に富んだ裕福な人もいれば、そうでもない人もいれば貧しい者もいるだろう。その中にあってあなたはこの群れをよく牧するように、そう書き送った手紙がテモテへの手紙になります。その最後の方に富ということについて特別に取り扱われているのが6章のところになります。私たちがこの世でどういうふうに生活をしていくのか、与えられる富とはどういうものなのか、それをどのくらい求めてよいのか、どう受け止めたらよいのか、それを私たちはここから学んでいきたいと思います。私たちにとってこの世で良い恵まれた豊かな生活をするということはどういう意味を持つのでしょうか。私たちに続く世代にとって私たちはどんな模範をモデルを見せてあげたら良いのでしょうか。私たちの生きていく様を通して周囲の人たちはそのことから何を感じ取っていくことになるのでしょうか。このエペソの教会には先ほど読んでいただいた通りにイエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人たちがいたといいます。イエス・キリストが歩まれた生涯、その働き、言葉、それに同意しない人たち、違うことを言う人たち、しかもその違ったことを私は皆さんが知らないことを教えましょう、そのためには叱るべき代価を払ってください、そういう教師たちが出てきたというんです。そのことについてパウロはきちんと取り扱うようにとテモテに書き送りました。その偽教師たちの問題は彼らは傲慢になっているのだと言われています。傲慢というのは自分自身の存在と今の状況が似合っていないと評価することです。本来私はもっと多くを受けるべきだとか、本来私はもっとみんなから尊敬をされるべきだとか、自分自身の今の在り方と周りからの評価、置かれている状況が噛み合っていない、もっと本当はそれが傲慢だというんです。よくよく考えてごらんなさい。実際のところあなたに今置かれている状況評価は見合ったものじゃないか。しかしそれをいやもっと本当はということを傲慢だ、この人たちがキリストの教えを伝えているだけで飽き足らなくなり、私たちはもっと本当は豊かな真理を知っている、それを私たちは伝えるのだ、そのことによって私たちはもっと豊かな生活をするようになるのだと彼らはあらぬところを目指していくようになった。それが傲慢だ。実はこの傲慢であるということが人を神と隔てる非常に大きな深刻な問題をもたらします。それは人間の本性に罪として根深く宿っているものでした。世界の始まりの時に 神が人の命を形作られたとき、すべて良い環境を整え、素晴らしいと思われるところに満を持して人を置かれたのでした。そしてこの良き者の中であなた方は満ち足りて歩むように、それが神の願いでした。ところが、そんな人を惑わす者が現れました。彼はこう言って惑わします。神は本当にあなたに全てのものを食べてはいけないと言ったのですか？いや、全てのものを食べてはいけないと言ったのではない。全てのものは食べていいと言われた。ただ、その野中央の木だけは食べてはならない。ああ、そう言われたんですか。実はそれは一番いい木なんですよ。あなたがそれを取って食べると、あなたが神のようになるのを神は恐れて、それをあなたから遠ざけているのですよ。そう言われて中央にある木を見ると、いかにもそれは好ましく、取って食べるのにちょうど良い実であった。ここに人は、神に与えられた良きものに飽き足らずに、もっと私には良い歩みがあるのではないかと思うようになり、そして実際に見たところ麗しく良いものに、自ら手を伸ばしてそれを追い求めていく。そんな歩みに足を踏み出してしまったのでした。神が与えてくださった良きものに満ち足りることをせずに、自らの手で良きものを掴み取ろうとしていく歩み。もちろん人間には良いものを望むという素晴らしい性質があります。それは素晴らしいものであって否定されるものではありません。良いものを望む。大事なのは、その良いものが神から来て神によって満たされるということを知っていることでした。神によってもたらされるもので満ち足りるのが私の歩み、私の幸せだ。それが、神を抜きにして私の手に入れるもので私が満ち足りる。ここに私の本当の歩みがあると錯覚してしまったことが、人間の罪の性質の本当の心です。そしてその歩みは非常に不安定な歩みをもたらします。なぜならば、人との比較、競争が始まるからです。私の幸せはあの人よりも大きなものだろうか。私の財産はああいう人たちよりも十分なものだろうか。私の評価は本当の私に見合うものだろうか。それはまるで綱渡りをするように、一生懸命バランスを取り自分を維持し、さらに次のものを求めという不安定な歩みです。神にあって良しとされたという、第一に足を踏ん張って、何があってもびくともすることもないような安定した歩みから、一歩歩み出してしまった不安定な歩み。その中で疑いが生じたり、恐れが生じたり、妬みがあったり、言い争いがあったり、不和があったり、そういったもので私たちはお互いを傷つけ、足を引っ張り合ったり、そういうふうにして歩もうとしている。9節10節のところには、すべての悪の根源は金持ちになりたがり金銭を愛することだと出てきます。私たちの本来の満ち足りることを忘れて、その金銭で、表向きの生活の豊かさで、私たちの心を満たそうとするところに、諸悪の根源があり、そこから私たちの歩みは派生してくる。それは決して、かつて願ったような良いものをと願った豊かな歩みの中で、良いものをもたらすのではない。破滅や滅びをもたらす。沼という表現を使っても良いでしょう。一歩足を踏み込めば、ずぶずぶと先に先へと進むことを余儀なくされ、その中でどんどんどんどん自分の身が深く深く使っていき、決して抜け出ることのできない沼です。 そこに私たちは足を踏み出してしまうことになる。良いものを求めてそれを、しかし待っているのはそういう結果ではない。その中で6節に、大きな利益を受ける道というのは満ち足りる心を伴う経験なのだ。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、またここから持って出ることもできない。生まれた時、私たちは母の胎から裸で出てきた。何も持ってこなかった。そして与えられる生活満たされ、やがて私たちが生涯を閉じる時、また私たちは何一つ持って出ることはできない。この世で出た財産、余暇を得た名声も、一切私たちは後に残していかなければいけない。そんな中で私たちは与えられた歩みに満ち足りる経験、ここでいう経験は信仰の歩みのことを指します。満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を受ける道なの。衣食があればそれで満足すべきです。私たちが満ち足りて歩むということを自分のものにしようとしたとき、二つの根拠を挙げることができるでしょう。一つは相対的なものであり、一つは絶対的なものです。相対的なというのは、お互いの間で私がどういう歩みをするのかということを自分なりに受け止めることを意味します。例えば私たちは日本に生活をし、東京近郊のここに生活を構えている、そのことだけでおそらく世界の中で言えば一番最初の 5% に入るほど豊かな恵みを享受していることになります。世界の水準を見れば、こんなに恵まれた中で生活をしているのは本当に珍しい人たちになるんです。私たちはそういう恵まれた生活をしている、他の人に比べればね。そのことは私たちに一つのことを悟るように教えます。テレビで見る、雑誌で見る、インターネットで見る、その羨ましいような、輝かしいような、私たちが憧れるような、そうなりたいと思うような生活は、それは一部の人のものであり、一部分しか表していないのであり、多くの場合私たちは憧れよりも今自分に与えられている生活をちゃんと生きることこそが大事なのではないですか。いい加減目を覚まして、ないものねだりをするのはやめなさい。与えられた生活、あなたに何が与えられているのかちゃんと見てごらんなさい。人と比べるのはやめなさい。あなたにはあなたの生活があるではないか。これが私たちの見ている範囲、通常の範囲の中で、私たちが自分自身を落ち着けていくために考えなければならないことです。簡単な言葉で言えば、贅沢なことを言わないで、今ある歩みに感謝をしなさいという言い方でしょう。そしてもう一つ、さらにそれを上回って私たちに与えられているとても大切な満ち足りるということの根拠づけは、私たちが神から受けているものに尺度を置いた絶対的なものです。確かに私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、ここから持って出ることもできない。しかしその中にあって、言わずもがな、神が私たちに与えてくださっているものは何でしょうか。確かに私たちは裸で母の胎から生まれ出てきて何も持っていない。でも命を持って生まれるように導かれた神の思いを私たちは受けているのではないでしょうか。誰一人偶然に、どうでも良いものとしてこの世に生まれ出てきたものはいない。
神ご自身がその命を形作り、この世に意味あるものとして置き、その役割、使命、その歩みに期待を込め、思いを込め、デザインをし、計画を持って私たちの命をここに置いてくださった。裸で生まれてきた私たちは、しかし神の大いなる命を受けたものとしてこの世に生まれ出たのではないでしょうか。その私たちが生涯の間導かれていくにあたって、そこに神様はいつも絶えず惜しみなく良きものを持って導き続けてくださっているのではないでしょうか。一人子も惜しまずにお与えになったほどの大きな愛を持って、あなたの生涯を神ご自身のものとしてくださり、最も良きことのために導いてくださっているのではないでしょうか。神は遠く離れておらず、その手を控えておられるのでもなく、私たちをご覧になり、心に留め、手を伸ばし、私たちと共に歩んでくださっている。そしてこの生涯を終えるとき、確かに私たちは何一つ持っていくことはできない。しかしゼロになり、何もなくなって滅びていく歩みに移されるのではありません。私たちはこの生涯を通して神のもとに招かれ、神のものを受け継ぐものとして大いなる栄光に預かる歩みに移されていくことです。始まりから導かれ、完成に至るまで神の全面的な心からの愛をもっての関わりの中に私たちは生かされている。これに満ち足りることなくして、何で一体私たちは心を満たそうというのでしょうか。目に見える小さな大切そうに見える価値のありそうなことに惑わされて、それこそ欲、罠、支配と続いていく、そこに足を踏み入れてしまって、大切な大切なあなたの命と意味とその全部の存在を失ってしまうようなことになるとしたら、一体そこに何の良きものがあるというのでしょう。神にある歩みに満ちたり、日々の歩み、神にあって歩んでいることを受け止め、深く知り、感謝をし、満ちたり、その中に私たちの歩みが完成をしていく。人との比較ではありません。理想の自分の歩みを追い求めるゆえでもありません。神にある歩みが私たちの全てを備える。そこに私たちの満ち足りるところがある。ぜひお一人お一人にこの神にあって満ち足りるということの醍醐味を生き抜いていただきたいと願うのです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。